公民館の輪、今月は美保公民館からです。今回は去年から取り組みが始まりました駄菓子屋カーについてということで、まずは代表の今村さつきさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
これが始まったまずきっかけっていうのを教えてもらってもいいですか。
はい、コロナ以前からワンデーキャンプなんかを公民館の方たちと一緒に取材なんかをさせていただいてきたんですけれども、新型コロナ禍に入ってからやはり子どもと関わる機会が少なくなってしまったので、まあ屋内活動は厳しいし、屋外でできることで、まあ遠くにも行けなくなるので、美保の地区内で何か大人と子どもまたこう世代を問わず関われる機会作れないかなと思ってたところで、自分が子どもの頃駄菓子屋っていう駄菓子屋ではないんですけど、やっぱりちょっと近くの商店の駄菓子コーナーに行って100円玉握りしめていたことを思い出しまして、でたまたまなんですけれども、地域おこし協力隊の渡辺くんが、使ってない軽バンがあるっていう話につながりまして、車車内販売であれば屋外活動でそのお店屋さんができるし、その子どもの少ないお小遣いの中でもお買い物を楽しんでもらえるんじゃないかっていうところから始まりました。
本格的にその活動をし始めたっていうのは、去年のいつぐらいからだったんですか。
まずスタートは、センターに協賛いただいて9月20日に、美保駄菓子屋ということで、第1回はスタートしてます。
その時にはその開催した場所っていうのは、毎週日曜日に開催しているこの、まあ、小笠原家書院のすぐ近くで行っているわけですけれども、はい、そこで1回目行ったんですか。
はい、スタートからずっと場所は変わらず、はい、
じゃあ1回目の様子っていかがでしたか。
1回目は我々も初めてのことだったので、余分な手順も多かったし、で1回目はもう完全に子どもがお店屋さんをするっていう形で始まったので、はい、ちょっと大変にぎやかで集まってくれることもあったんですけど、段取りが悪かったのでお待たせすることも多かったんですけど、
子どもたちがお店屋さんを、
はい、
ということはその美保地区に住んでいる子どもさんが、実際にその、駄菓子屋の店員となって来たお客さんとこの、やり取りをするっていうことを行ったわけですか。
そうですね、商品紹介をしてくれる子がいたり、あとはレジ係をやってくれる子を3交代制ぐらいだったかなって、1人は電卓叩きながら、1人は商品名読み上げながら お会計額伝えたりだとか、その実際のお金のやり取り、お釣りを渡したりだとか、そういったことを子どもにやってもらいました。
ということはこの駄菓子屋か携わっている皆さん、その運営されている皆さんっていうのはどういう方たちになるんですか。
みんなボランティアで関わってくれているのは、それぞれ小さな子ども、小学生、保育園、未就園児含め保護者で回しております。
そうすると今メンバーとしては何人ぐらいいらっしゃるんですか。
関わってくれているのが今は4家庭プラス、主事さんと、元地域おこし協力隊の方と、細々したところですけれども、美保のまちづくり委員会の方だったりだとか、子ども育成の方たちなんかにもちょっとちょっとのこう、手助けであり相談なりをしていただいてます。
このスタッフでもちろんこのまちづくり委員会の方とか美保公民館や自治振興センターの方、いろんな方が関わっている、そして保護者の皆さんもっていうことなんですけれど、その保護者の皆さんというのはどのようにしてこうスタッフに加わってこられたんですか。
まず、子どもと関わる内容になってくるので、保護者の方で、また美保の中の人だけでなくてアイターンの方がいらっしゃったので、今関わってくださっている4家庭のうち2家庭は完全なアイターンで来てくださっているご家庭に今ご協力をいただいてます。
そうなんですね、で今日はその今村さんの 正面に美穂地区に I ターンで来られたという方がいらっしゃるので、ちょっと自己紹介、お名前を伺ってもよろしいですか。
はい、今駄菓子屋川の方を手伝いさせてもらってます増田佳代子です。
はい、はい、
そうですね、あまりお買い物をする場所があんまり近くになかったので、はい、すごくいい駄菓子屋をやるっていうのがすごくいいなと思って、でそれで私もお手伝いさせてもらえるって思ったらすごく嬉しくて、それでそうですね、やらせていただきました。
はい、で先ほどちょっとお話を伺うと、美穂に来て、まあ、5年ほど経つということですが、
はい、
改めてこの駄菓子屋川にこう関わってとか美穂地区で生活する中でどんなことをこう感じていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、自然がすごい多いとこで、
はい、
もう散歩するにも気持ちがいいし、すごくいいところだなっていうのがあって、でもやっぱあんまりお友達が集まる場所があんまりないなっていうのはあったので、うん、こういった駄菓子屋川でこう子供たちが集まってると一緒に遊べるのですごくいいなと思います。
わかりました、ありがとうございます。はい、まあ、こうして駄菓子屋川を去年9月から始めてというところで、
はい、
やはりちょっと一時期またこう感染拡大で、
はい、
できなかった時期もあったかと思うんですけれど、その、まあ、駄菓子をこう購入しているこう子どもたちの様子って今村さんどんな感じですか。
そうですね、子どもによってやっぱキャラクターごとでお買い物のスタイルも全く違っていて
キャラクターごと
個性が出ますね本当に1種類だけ10円のお菓子を20個買っていく子もいれば100円のお小遣いの中で、
はい、
何にしようこれにしようって言って30分ぐらい悩んで、
はい、
30円だけ買ってくる子もいたりだとか。
あ、なるほど、
はい、お小遣いきっちり使い切る子、ちゃんと計算して親の言いつけを守る子余計にねだる子、いろいろいますね。面白いです。
でこの駄菓子屋か、まあ、カーってついているので、
はい、
移動販売とかも可能だったりするかと思うんですが、
はい、
その辺はなんか今後予定みたいなのはあるんですか。
はい、実は今、販売を行っている軽バンなんですけれども、敷地内を出られない状態にありまして、
はい、
で今別動態としてソロ駄菓子屋っていう案が一つあるのと、あとは軽バンの中身を他の競馬に移し替えて美穂内の立石地区下瀬地区に出張した経験はあるので、でソロ駄菓子屋に関しては、フォールディングテーブルに駄菓子を積んで一人で駄菓子を屋外でやってみようっていう試みを今進めつつあるんですけれども、
はい、
はい、なんで本当にプチ出張ですね、
はい、
1時間なり2時間なりをお散歩の距離にお届けに行くというか、
うん、
はい、そういったことも考えております。
今行っているところからどのようにしてこう派生して、
はい、
新たな、まあ、取り組みができるかっていうのもこう試し始めているということなんですね。
そうですね、
はい、じゃあそのあたりもやっぱりこの公民館ですとか地域の皆さんの協力があってといったところでしょうか。
そうですね、過去開催した下瀬立石地区に関してはそれぞれのお組合の方にちょっとお話をさせていただいて、心よく開催地も提供していただいたので、今までこの定期開催をしている、この押下屋敷伊月地区に来れなかった子たちもおじいちゃんおばあちゃんと一緒に散歩の距離に行けるところに来てくれたからっていうことで新しいお客さんも、はい、地域内でも、関われる場所がなかなか世代間を問わず関われるっていうところが少ないっていうのを常々感じてましたので、いろいろこの活動がいろんな人に知れ渡って、やっぱり子ども同士だけじゃなくって子どもの成長のためにはやっぱりいろんな世代の人たちと関わっていくような機会になれればいいなとは思ってます。
はい、また皆さん美穂地区に来て見かけた時にはちょっとね立ち寄ってみるのもいいかもしれません。
お待ちしております。
ということで今月の公民館の輪は美穂公民館から駄菓子屋川について代表の今村さんと、そして一緒にお手伝いをされている増田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。